皆さんこんにちは。技術系ポッドキャストテックエボリューションへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、今日はですね、ウェブ開発の世界でデファクトスタンダードともいえるフレームワーク Next.js の壮大な歴史を振り返ってみたいと思います。2016年の V1 からなんと2025年に予定されている V16 まで、約10年間で16ものメジャーバージョンをリリースしてきた Next.js が一体どのように進化し、なぜ大きな転換が必要だったのかを深掘りしていきます。
Next.js の10年、すごいですね。私も普段 Next.js を使っていますが、そんなに歴史があるとは知りませんでした。特にページスルーターからアップルーターへの大転換は衝撃でしたよね。
まさにそこが今日の大きなテーマの一つです。まずはその黎明期から見ていきましょう。 Next.js 1.0 がリリースされたのは2016年10月25日。当時はサーバーサイドレンダリング、略して SSR というサーバー側で HTML を生成してクライアントに送る機能に特化したシンプルなフレームワークとして登場しました。
SSR フレームワークとして始まったんですね。その頃はまだ SPA、シングルページアプリケーションが主流で、 SSR は新しいアプローチだった記憶があります。
ええ、その通りです。そして時は流れ、 Next.js は着実に進化を続けます。そしてフレームワークの歴史において最も大きな転換点となるのが、2022年10月にリリースされた V13 でした。ここでアップルーターがベータ版として導入され、従来のページスルーターとは全く異なるアーキテクチャが提示されました。
アップルーター、これが本当に衝撃的でした。それまでのページスルーターに慣れていた開発者にとっては、学習コストも高くて最初は戸惑いましたよね。何がそんなに画期的だったんですか？
ページスルーターがページ単位でのルーティングとデータ取得を基本としていたのに対し、アップルーターはリアクトサーバーコンポーネント、略して RSC という技術を核に、コンポーネント単位でのデータ取得やレンダリングが可能になったんです。これによりサーバーとクライアントの連携がより最適化され、パフォーマンス向上や開発体験の改善に大きく貢献しました。
なるほど、ページ全体ではなく個々のコンポーネントがサーバー側で動くようになったということですね。なんだかウェブ開発の未来を感じさせる技術でした。
そうですね。そしてそのアップルーター導入以来最大のアップデートとなるのが、来年2025年10月21日に予定されている Next.js 16 です。これはまさにキャッシュコンポーネンツ時代の幕開けと呼べるでしょう。主な変更点がいくつかありますのでご紹介しますね。
おお、 V16、 どんな新機能があるんですか？とても気になります。
はい、まず最も注目すべきはディレクティブネクストキャッシュによる明示的キャッシュの導入です。これはパーシャルプレレンダリング、略して PPR の完成形ともいえる機能で、 V15 でのキャッシュデフォルト変更の答えとも言われています。
ディレクティブネクストキャッシュ、具体的には開発者にとって何が変わるんでしょうか？
これまでは Next.js が内部で暗黙的にキャッシュを処理する部分があったため、挙動が予測しづらいことがありました。しかし V16 からは基本的に全て動的に実行し、開発者がディレクティブネクストキャッシュという特別なディレクティブを使うことで、ここをキャッシュしてほしいと明示的にオプトインできるようになるんです。これにより暗黙的な魔法ではなく、宣言的で予測可能なキャッシュモデルへと大きく転換します。
なるほど、開発者が意図的にキャッシュをコントロールできるということですね。それはバグの特定やパフォーマンスチューニングもしやすそうです。
まさにその通りです。他にも大きな変更が目白押しで、例えばラス製の高速なバンドラーであるターボパックがデフォルトになります。これにより開発時の変更が即座に反映されるファストリフレッシュが最大10倍高速化すると言われています。
10倍速い、それは開発効率が劇的に向上しそうですね。
ええ、そして従来のミドルウェア .ts がプロキシ .ts に置き換わり、 Node.js ランタイムで実行されるようになります。また React19.2 が統合され、 View Transitions によるスムーズな画面遷移やイフェクトイベント、アクティビティといった新しい API が使えるようになります。
React もどんどん進化しているんですね。特に View Transitions はユーザー体験が向上しそうで楽しみです。
さらに React コンパイラの安定版も搭載されます。これは自動的にメモア化を行ってくれるので、開発者がユースメモやユースコールバックといったフックを意識的に書く必要が実質的になくなるという非常に画期的な機能です。
え、ユースメモとかユースコールバックが不要になるんですか？あれ書くのが結構手間だったので、それは嬉しいです。
はい。他にもバーチャルリアクトが廃棄され、PPR の完成形といえるキャッシュコンポーネンツともいえる機能や38、ディレクティブネクストキャッシュという明示的キャッシュオプトインの導入があります。また React19.2 が統合され、 View Transitions によるスムーズな画面遷移やイフェクトイベント、アクティビティといった新しい API が使えるようになります。
React もどんどん進化しているんですね。 特にビュートランジションズはユーザー体験が向上しそうで楽しみです。
さらにリアクトコンパイラの安定版も搭載されます。これは自動的にメモアカを行ってくれるので、開発者がユースメモやユースコールバックといったフックを意識的に書く必要が実質的になくなるという非常に画期的な機能です。
え、ユースメモとかユースコールバックが不要になるんですか？あれ書くのが結構手間だったので、それは嬉しいです。
はい、他にもバーチャルリアクトが廃棄され、 PPR の完成形といえるキャッシュコンポーネンツともいえる機能や38ディレクティブネクストキャッシュという明示的キャッシュオプトインの導入があります。またリアクト 19.2 が統合され、ビュートランジションズによるスムーズな画面遷移やイフェクトイベント、アクティビティといった新しい API が使えるようになります。
リアクトもどんどん進化しているんですね。特にビュートランジションズはユーザー体験が向上しそうで楽しみです。
さらにリアクトコンパイラの安定版も搭載されます。これは自動的にメモアカを行ってくれるので、開発者がユースメモやユースコールバックといったフックを意識的に書く必要が実質的になくなるという非常に画期的な機能です。
え、ユースメモとかユースコールバックが不要になるんですか？あれ書くのが結構手間だったので、それは嬉しいです。
はい、他にもバーチャルリアクトが廃棄され、 PPR の完成形といえるキャッシュコンポーネンツともいえる機能や38ディレクティブネクストキャッシュという明示的キャッシュオプトインの導入があります。またリアクト 19.2 が統合され、ビュートランジションズによるスムーズな画面遷移やイフェクトイベント、アクティビティといった新しい API が使えるようになります。
アンプのサポート削除は時代の流れを感じますね。これだけ多くの変更があるということは、Next.js は常に破壊的変更を恐れずに進化してきたということでしょうか。
まさにその通りです。Next.js は約10年間で、バベルから SWC コンパイラへ、ページスディレクトリからアップディレクトリへ、そして Webpack からターボパックへと多くの破壊的変更を行ってきました。その背景には Web プラットフォームの進化に追随し、常に最適な開発者体験、つまり DX を維持するという強い哲学があるんです。
破壊的変更って聞くとちょっと大変そうだなと思ってしまいますが、それは先を見据えた進化なんですね。
ええ、注目すべきはそれぞれの破壊的変更が前の世代の課題に対する明確な答えになっている点です。例えば初期のゲットイニシャルプロプスという柔軟すぎるデータ取得方法の設計課題に対しては、ゲットスタティックプロプスやゲットサーバーサイドプロプスといったより用途を明確に分けた API が導入されました。
ああ、確かにあれは分かりやすくて助かりました。
そしてページ単位での制約があったページスルーターの課題に対しては、コンポーネント単位でより柔軟にサーバーと連携できるアップルーターが登場しました。さらにこれまでの暗黙的なキャッシュの挙動による混乱に対しては、ディレクティブネクストキャッシュという明示的オプトインの仕組みが導入されるわけです。一つ一つの変更が先代の反省を踏まえたより良い解決策への進化なのです。
なるほど、そう聞くと破壊的変更も納得できます。常に最先端を目指して開発者の声にも耳を傾けているからこそ、これだけ愛されるフレームワークなんですね。
はい、その通りだと思います。 Next.js の10年間はまさに Web 開発のパラダイムシフトそのものでした。SSR フレームワークとして始まり、インクリメントスタティックレンダリング、略して ISR でスタティックと動的の融合を実現し、アップルーターでリアクトサーバーコンポーネンツを世界に届け、そしてキャッシュコンポーネンツで予測可能なキャッシュモデルを確立しようとしています。
10年間の道のりを振り返ると本当に壮大なものでしたね。Next.js が Web 開発の未来を常にリードしてきたことがよくわかりました。私ももっと使いこなせるようになりたいです。
そうですね。今日の話は Next.js がなぜ今の形に進化したのか、その大きな流れを理解する上で非常に重要だと思います。自称では今回触れたアップルーターのアーキテクチャをさらに深掘りして、ファイルシステムベースルーティング、ダイナミックルーティング、パラレルルーティング、そしてレイアウトシステムの仕組みを詳細に解説していく予定です。
それは楽しみです。今日の話を踏まえてより深くアップルーターを理解できそうですね。
はい、ご期待ください。それでは本日のテックエボリューションはここまでとさせていただきます。お相手はカイト
未来でした。
また次回の放送でお会いしましょう。
さようなら。